1番、12月3日から9日は障害者週間、助け合える社会へ。区は誰もが暮らしやすい街を目指し、障害への理解を進める様々な取り組みを行っています。12月3日から9日の障害者週間にちなんで、今回、盲導犬アイメイトのことや、障害理解について望むことなどをインタビューしました。ペットではなく私の目、盲導犬アイメイト使用者、磯村千夏さん。網膜色素変性症によって失明した磯村千夏さんは、鍼灸マッサージ師として自立した生活を送っています。そのそばにはいつも盲導犬アイメイトが寄り添ってきました。私のアイメイトはとにかく明るいお調子者。現在9歳のオスで共にして7年目になります。褒めるとやる気を出してくれるので、ペアを組むための訓練もそれほど大変ではなかったです。彼が4頭目ですが、性格もみんな違って、本当に10件十色だなと思います。生きた目と一緒に歩きたい。白杖を使っていた20年前のことです。目の前を横切った高齢の女性が私の白杖に引っかかり転んでしまったのです。どちらが悪いという状況ではありませんでした。ただ私の目が見えていたなら避けられたかもしれない。自分はもちろん周囲の人の安全のためにも生きた目と一緒に歩きたいと強く思った決定的な出来事でした。リラックスして歩けるように。白杖を使っていた頃は白杖の先に触れたものが何かを判断したり、周囲の音を気にしたりと常に緊張しながら歩いていたので、一日が終わる頃にはとても疲れていました。アイメイトと歩くようになってから一人で歩く恐怖心が消えてリラックスして歩けるようになりました。少しのサポートで困難も乗り越える。目が見えなくても問題はできる限り自分の力で解決したいと思っています。ごく稀にですが過剰に手伝おうとする方がいます。でも少しのサポートがあれば困難なこともアイメイトと乗り越えられます。使用者とアイメイトは24時間一緒に過ごしていて強い絆で結ばれています。盲導犬アイメイトの認識が広がる社会へ。私の趣味は旅行なのですが、アイメイトと宿泊施設に訪れると、ペットと同じ扱いで食堂などに同伴できない時があります。アイメイトは静かに待つよう訓練されています。正しく理解していただき、使用者の目だという認識がもっと広く社会に浸透してくれたらと思います。当たり前を尊重できる社会へ。関町北に施設を構え、盲導犬育成の先駆者として日本に大きな進歩をもたらした公益財団法人アイメイト協会代表理事、塩谷隆夫さんに伺いました。アイメイトは私の愛する目の仲間。国産の盲導犬第1号、チャンピーを育てた父、健一が、昭和32年に当協会を創設しました。これまでに1464組のペアが卒業しています。盲導犬という言葉は、盲人を導く賢い犬という意味で受け取られがちです。しかし実際は目的地までの指示を出すのは使用者で、犬は障害物を避けたり、段差などの情報を使用者に伝えたりしています。アイメイトを希望する方には、4週間泊まり込みで歩行指導を行い、信頼関係を築いてもらいます。視覚障害者と犬が共に協力し、安全な歩行を実現する。そうした関係を指して、当協会では、盲導犬ではなく、アイメイトと呼んでいます。アイメイトの愛には、英語の愛、私、ラブの愛、そして、目、EYE、愛、メイトには文字通り、仲間の意味が込められています。社会参加を希望する障害者の存在を忘れないでほしい。人々の関心は可愛いアイメイトに向きがちです。しかし忘れないでほしいのは 社会参加を希望する視覚障害者の存在です。いつでもどこへでも人の助けを借りずに出かけられる。当たり前の日常を求めてアイメイトを迎えます。使用者とアイメイトが一心同体でかけがえのないパートナーとして共に生きる。そうした障害者の選択を尊重し、助け合える社会であってほしいと願います。盲導犬を見かけたら、ポイント、まずは温かく見守ろう。盲導犬をじっと見つめたり触ったりすると、集中力を欠き事故につながります。盲導犬を見かけたら、少し離れたところから見守ってください。ポイント、声かけは使用者に。信号待ちの場面では、青になりましたよ、などと教えてください。盲導犬は信号の色を識別することが難しいため、使用者が安全を判断し、盲導犬へ指示を出しています。もっと知りたい方は、公益財団法人アイメイト協会ホームページをチェックしてください。視覚障害者へのサポートを学ぼう。視覚障害者には白杖などを使う人もいます。立ち止まって辺りを見渡したり、同じ道を行き来したりしているときは困っている場合があります。次のようにサポートしましょう。声をかけるときは正面から。話すときは指示語ではなく具体的に。とっさの声かけは危ない。プラス一言。障害によって必要なサポートは様々です。周囲の人たちの理解やサポートにより解決できることはたくさんあります。ここでは今からできるサポートの一例をご紹介します。聴覚障害。聞こえづらさは人によって異なります。話すことが難しい人もいます。周囲のサポート。コミュニケーションを取るときはスマートフォンのメモ機能や紙を使いましょう。知的障害。複雑な会話や自分の考えを伝えることが苦手です。周囲のサポート。身振りなどで示しながら分かりやすい言葉でゆっくり話しましょう。精神障害、発達障害。対人関係で困ったり、落ち着きがなかったりします。周囲のサポート。混乱している様子の時は穏やかな表情で声をかけましょう。肢体不自由。手や足を動かすことが難しいです。車椅子に乗ったり、杖を使ったりする人もいます。周囲のサポート。優先駐車場やバリアフリートイレの利用は控えましょう。優先駐車場は正しく使いましょう。優先駐車場は車椅子使用者のための区画のほか、歩行が困難な高齢者や妊婦のためのスペースです。必要な方のため利用を控えてください。12月9日月曜日から配布、リーフレット、障害者差別解消法を知っていますか？障害のある方に必要な配慮や差別にあたることについて紹介しています。配布場所は南大泉図書館分室を除きます図書館、練馬を除きます区民事務所、保健相談所、総合福祉事務所、障害者地域生活支援センター、区役所西庁舎1階、障害者施策推進課など、区ホームページで公開中です。障害者週間の催しをご案内します。12月5日木曜日から9日月曜日、障害理解に関するパネル展。日時は12月5日木曜日から9日月曜日、午前8時45分から午後8時。5日は午前10時から、9日は午前11時まで。場所は区役所アトリウムです。12月7日土曜日、障害者フェスティバル。福祉団体などによる作品展示やコンサート、障害者施設の自主製品などの販売を行います。日時は12月7日土曜日午前10時から午後3時。場所は光が丘区民センターなど。12月10日火曜日から13日金曜日、障害者ふれあい作品展、絵画やオブジェなどを展示します。日時は12月10日火曜日から13日金曜日、午前8時半から午後8時、13日は午後3時まで。場所は区役所アトリウムです。手作り品販売市場、練り市。 障害者施設で作ったお菓子や雑貨などを販売します。場所と日時です。大泉図書館、12月5日木曜日、12日木曜日、午前11時から午後1時半。光が丘今、12月6日金曜日、午前11時から午後2時。ここ練り2階、12月16日月曜日から20日金曜日、午前11時から午後2時です。お問い合わせは就労支援係へどうぞ。電話 5984-1387 番。ファックスは 5984-1215 番です。以上、障害者週間の催しに関するお問い合わせは、障害者施策推進課管理係へどうぞ。電話は 5984-4598 番。ファックスは 5984-1215 番。この項目全体に関するお問い合わせは、障害者施策推進課事業計画係へどうぞ。電話は 5984-4602 番。ファックスは 5984-1215 番です。1番、12月3日から9日は障害者週間、助け合える社会へでした。